5、あの時は実に驚きましたよ。肝を冷やしたというのは全くこのことです。半七郎人はその当時の光景を思い浮かべたように大きいため息をついた。それに釣り込まれて私も思わず身を固くした。何事が起こったんです？まあお聞きください。毎度お話をする通り、嘉永6年の黒船渡来から世の中はだんだん騒がしくなって、幕府でも海防ということに注意をする。何時外国と戦いを始めるか知れないというので、江戸近在の目黒、淀橋、板橋、その他数箇所に火薬製造所をこしらえて、盛んに大筒、小筒の鉄砲玉を製造したんです。それには水車がいるということで、大抵は大きい水車のあるところを選んだようですが、今から考えれば火薬の取り扱い方に慣れていなかったんでしょう。それが時々爆発して大騒ぎをすることがありました。あなたもその爆発に出会ったんですか？そうですよ。私の出会ったのは淀橋でした。ご承知の通り、ここは青梅街道の入り口で、新宿の追分から角筈、柏木、鳴子、淀橋という順になるんです。昔もなかなか賑やかな土地で、近在の江戸と言われたところでした。淀橋は長さ10間ほどの橋で、橋のそばに大きい穀物問屋がありまして、主人は代々久兵衛と名乗っていたそうですが、その久兵衛の店に精米用の大きい水車が仕掛けてありました。この水車を山城の淀川の水車に例えて淀橋という名ができたのだという説もありますが、嘘か本当か存じません。ともかくも大きい水車があるために、この家も火薬製造所に当てられていましたところが、このお話の安政元年6月11日の明け6時過ぎに突然爆発しました。炎天続きで硝煙が乾きすぎたせいだとも、何かの粗相で火薬に火が移ったのだとも言い、その原因ははっきりと分かりませんでしたが、何しろ凄まじい音をさせて3度もつついて爆発したんです。さながら天地震動という勢いで、久兵衛の家はもちろん、その近所2町四方は家屋も土蔵も物置もみんな吹き飛ばされてめちゃめちゃになってしまいましたが、全体では4町四方の損害でした。いくら賑やかだと言っても、それは表通りだけのことで、裏へ回れば田や畑が多いんですから、その割合に人家の被害は少なかったんですが、死人や怪我人は随分ありました。それがために虫を起こして死んだ子供や流産した女もあったそうです。いや、実に大変な騒ぎで、誰だって不意を食らったんですが、私どもは捕り物の最中というのだから、なおさら驚きましたよ。何の捕り元に出ていたんですか？それが今お話をしている絵馬の一件で、大津屋の十兵衛を追い回している時なんです。と老人は説明した。いや、まあ、捕り物の前にこの一件の種明かしをしてしまいましょう。それでないとお話がどうもはかどりませんから。大抵はもうお分かりでしょうが、丸太の主人太左衛門が絵馬道楽で半気違いになっているのをつけ込んで、大津屋の十兵衛は小説の絵馬の偽物をこしらえました。そうして本物とすり替える役目まで引き受けたんですが、すり替えたというのは嘘で、実は偽物をそのまま丸太へ渡したんです。鷹の絵は絵描きの狐吉に描かせましたが、その絵といい絵馬の生地といい、よっぽど上手にできていたと見えて、丸太も見事に一杯食わされてしまったんです。早く言えば骨董好きの金持ちが書画屋や道具屋に偽物を売りつけられたようなわけで、それで済んでいればまあ無事なんですが、十兵衛はその骨折り賃に30両という金を取っていながら、まだその上大きい欲をかいて、謀反人の絵馬を盗み出したとか、謀反人の絵馬を大事にしているとかいうのを種に、丸太を脅かして何千両をゆすり取ろうという大謀を起こして、その手先に万次郎を使うことになりました。万次郎は大津屋の娘と本当に関係があったんですか？確かに関係がありました。いわゆる悪女の深情けで、女の方ももう夢中になっていたんです。親父の十兵衛ももちろん承知で、ゆくゆくは夫婦にすると言っていたくらいですから、万次郎も今度の役を引き受けなければなりませんでした。万次郎は年も若いし、腹のしっかりした悪党というのでもありませんが、つまりは欲に引っかかって十兵衛の差し金通りに動くことになったんです。そこで丸太の主人をうまく騙しつけて、最初に100両ずつ2度も引き出したんですが、 十兵衛はそのくらいのことで満足するのじゃない。どうしても何千両の夢が覚めないので、いろいろ万次郎をけしかけて、ますます丸太いじめにかかっていると、相手の太左衛門は絵馬を抱えて家出をしてしまったので、この計画は腰折れの形になりました。それでも丸太の女房や番頭を脅かせば、まだいくらかになると思っているうちに、十兵衛は心にもない人殺しをすることになったんです。十兵衛が丸太の主人を殺したんですね。太左衛門が家出をしてから3日目、すなわち3月28日の晩に、十兵衛は淀橋にある自分の家作の見回りに行って、それから千駄ヶ谷の又助という建具屋に寄って、雨戸1枚と障子2枚をあつらえて、夜もやがて夜通という頃に提灯をぶら下げて、例の高札状に近い土手へ差し掛かると、大きい松の木の下にぼんやり突っ立っている人影が見える。もしや首でもくくるのかと、提灯を袖に隠しながら抜き足をして近寄ると、それが丸太の主人であったので驚いて声をかけました。何しろ相手の太左衛門が姿を隠してしまっては、万事の掛け合いがうまくいかないと思っている矢先へ、ちょうどここでその姿を見つけたので、十兵衛はこれ幸いと喜んで、いろいろなだめすかして丸太の店へ連れて帰ろうとしたが、太左衛門はどうしても承知しない。家へ帰るとこれを取り返されるから嫌だと言って、後生大事に例の絵馬を抱えている始末。まったく本人は半気違いになっていたらしく、いかに説得しても聞かないので、十兵衛もしまいにはじれ込んで腕ずくで引きずっていこうとする。相手は行くまいとする。そのうちに太左衛門が気色ばんでだんだん荒くなってきて、十兵衛を殴りつけて立ち去ろうとする。それをまた引き止めて、二人はとうとう組打ちになって、土手下に転がって争ううちに、そこに細い藁縄が落ちていたので、十兵衛は半分夢中でその縄を拾って相手の首に巻きつけて、と本人はこう白状しているんですが、おそらく嘘じゃなかろうと思います。太左衛門を殺しては金のつるが切れてしまう道理ですから、十兵衛も好んで相手を殺すはずもなく、ほんの一時の出来心に違いありますまい。しかし相手を殺した以上、何とか後始末をしなければなりませんから、十兵衛は死体の帯を解いて松の木にかけ、自分で首を出たようにこしらえて、早々にそこを立ち去ったんです。偽物の絵馬を残しておいて、何か詮議の種になると面倒だと思ったので、風呂敷包みをそのまま引っ抱えて帰って、叩き壊して焼き捨てたそうです。その風呂敷も一緒に焼いてしまえばよかったんですが、そこが人情のケチなところで、風呂敷まで焼くにも及ぶまいとそのまま残しておいたのが運の尽きでした。そうするとその風呂敷から露見したんですか？まあお聞きなさい。だんだんにお話申します。老人は一息ついてまた話し出した。それから狐吉という女絵描きのお話ですが、これは親兄弟もない独り者で、絵筆を持てば相当の腕もあるんですが、どこの師匠について修行したということもなく、まあ独学のようなわけであるので、自然世間に認められる機会がなく、絵馬の絵などを描いて世渡りをしているうちに、いつか十兵衛の世話になるようになって、新宿の大惣寺のそばに所帯を持って、まあ囲い物といったような形になっていたんです。その縁故で大津屋の娘のお絹と万次郎も、狐吉の家の2階を合曳の場所に借りていた。とそこまでは良かったんですが、そのうちに狐吉と万次郎が妙な関係になってしまいました。狐吉は24、万次郎は21。男の方が年下であるだけに、女の熱はだんだんに高くなる。それがお絹の目についたからたまりません。すぐに親父に訴えると、十兵衛も驚いて目を光らせる。十兵衛と万次郎と狐吉とお絹と、この4人が引っ絡んでひどく面倒なことになりました。万次郎が丸太を脅かして取った200両も、後で総勘定するという約束で、ひとまず十兵衛が預かっていたんですが、丸太の主人が死んだ後も四の五の言って一文も渡しません。万次郎も業を煮やして、たびたびうるさく催促しても、十兵衛は鼻であしらって相手にしません。そればかりでなく、万次郎を婿にするなどという話も立ち消えになってしまいました。 十兵衛としてみれば、自分の妾を盗むようなやつに娘をやったり金をやったりする気にはなれなかったんでしょう。まだその上に万次郎を遠ざけるために出し抜けに狐吉をせき立てて、夜逃げ同様に新宿を立ち退かせて、淀橋の町外れに引っ越させました。そこには大津屋の家作が2軒あって、その1軒は空き家になっていたんです。十兵衛が千駄ヶ谷の建具屋に雨戸や障子を頼んだのも、狐吉をここへ引っ越させる下ごしらえであったと見えます。もちろん狐吉の引っ越し先は万次郎にもお絹にも隠していたんですが、いつまで知れずに済むはずがありません。それかも10日も経たないうちに2人とももう探り出してしまいました。それがまた一つの事件を引き起こすもとで。
6、半七老人の話は終わらない。私も最後まで聞き外すまいと耳を澄ましていると、老人は床の間の置き時計をふと見返って、女中部屋のバーヤを呼んだ。バーヤが顔を出すと、老人は何か目で知らせた。すぐに飲み込んでいく、バーヤの後ろ姿を見送って、これは悪かったと私はにわかに気がついた。老人は昼飯の用意を命じたに相違ない。早朝から調査して、昼飯までごちそうになっては相すまないと、私は慌てて巻きタバコの袋をたもとへ押し込んで、帰り支度に取り掛かろうとするのを、老人は手を挙げて制した。まあ、お待ちなさい。お話はもう少しですよ。言ううちに、ばあやはもう裏口から足早に出て行ったらしい。お江戸も及ばずと観念して、私はずうずうしく座り直すと、老人はまた話し続けた。4月21日の宵に、お絹は近所の湯屋へ行くふりをして、塩町の大津屋を抜け出して、淀橋の狐吉の家へ訪ねて行きました。狐吉が万次郎を引っ張り込んでいるだろうと疑って、その様子を伺いに行ったんです。自分の家作ですから、勝手はよく知っているので、裏口から回って伺うと、案の通り男と女は縁側に近いところへ出て、早い貝節を炊きながら、むつまじそうに話している。それを見ると、お絹はカッとのぼせて、悪女がさらに鬼女のようになって、そこの台所にあり合わせた出刃包丁を取って、狐吉を殺そうとして暴れ込んだので、狐吉は驚いて庭へ飛び降りる。それを追おうとするお絹を万次郎が抱き止める。お絹は死に物狂いになって暴れ回る。その刃物をもぎ取ろうとするうちに、思わずも手が回って、ということになっているんですが、これは十兵衛の場合と違ってどうだかわかりません。金はもらえず、婿にはなれず、こんな悪女につきまとわれてはやりきれないと思って、万次郎が思い切ってズブリとやったのかもしれません。いずれにしても、お絹は父の舌を突かれて即死。惚れた男の手にかかって儚くなりました。その死骸は万次郎と狐吉が始末して、縁の下へ埋めているところへ、またその後から十兵衛が訪ねてきたんです。もう隠すことはできないので、万次郎も度胸を据えて、正直にその事情を打ち明けた上で、俺を下手人として突き出してくれ、というと十兵衛も考えたらしいんです。我が子を殺されて驚いたには相違ないが、自分にもエマの秘密があるので、それを万次郎に喋られても困る。もう一つには、丸太の主人を殺した一件を、万次郎も狐吉も薄々悟っているかもしれない、という弱みがあるので、お絹殺しを表沙汰にするのは危ない。そこで三人が相談の末に、お絹は房州の親類へ預けたとか、あるいは家出したとか言いふらして、この一件は闇に葬ってしまうことにする。その代わりに万次郎は200両の割前を一文ももらわず、狐吉とも今夜限りに手を切るということになりました。万次郎にとっては割の悪い約束ですが、仮にも女一人を殺して、それを内分にしてもらうというのですから、それくらいのことは仕方がありません。そんなわけで、お絹の死骸を寺へ送ることはできないので、親父の十兵衛も手伝って、やはり床下に埋めることになりましたが、幸いに近所の者には悟られずに済んだのです。